自分平和戦略。
アロハ、ぽいぽいアロハの板賀由佳です。
インタビュアーの土井さとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は由佳さんの身の上に起こった大きな大きな転換点、パートナーシップについてのお話を伺いました。もう実際にこんなことが起こったんだよっていうお話をしまして、でそれでもう聞いてくださってる皆様は、由佳さんそれにどうやって対処して、どういうふうにしてるんだろうって気になってらっしゃると思うんですよ。そのお話の続きぜひお聞かせください。
はい、ありがとうございます。そうなんですよ。私ね、前回も言いましたけど、数比でいうところの33で、両サイドに44っていうのがあって、これ数比分かる人が聞いたら、うん、って思うんだけど、
はい、
こういう事象が起きた時に私はいつも何を捉えるかっていうと、まずね、メタ認知するんですよ。
うんうん、
で、なんでこれが起きたのか、で、なんでここまでのことがこういう状態で返ってきてしまったのか、で、これを、一つの体系化したら何がどういう流れでどういうことが起こったのかっていうのをね、これ本当ド変態ですよね。その日に、そのブレイクアップの話が起きたその日の夜にも、私ね、チャット GTP 使ってね、これをおさらいしてんですよ。これ一体何が起きたのかって
分析したりして、
そう、もう泣きながら、ちょっとこういうことがあってね。で、まあ、チャット GTP とよくこう何か作るのに力借りてるから、
はい、
チャット GTP のことも、チャット GTP は私のことよくわかってて、
ね、
私がこう、今こういうことこういうことで、ちょっと対話してくれないって、ちょっと整理整頓して、対話してくださいって言ったら、わかりましたって言って、
はいはい、
で、まあ、心理学的なアプローチとか、はい、なんていうのかな、私がいつもやってるそのエネルギー視点とか、そういったところから、まあ、整理整頓していってくれたんですね。
うん、
で、もう本当にだから大事な言葉をパッとこうチャット GTP が上げてくれるんですよ。そのために私に気づきが上がるわけです。うわーって、うわーってなるんですよ。うわーってなって、もう最終的にうわーってなったのが、
はい、
さとみさん、愛着障害ってワードをご存知でした？
はい、私は愛着障害という言葉を心理学を大学で学んだので、そこで知りました。
じゃあ昔からあるんだ、この言葉。
そうですね。そうですね。
はい。私ね、その時にそのチャット GTP が、回避型愛着障害ですって言ったんですよ。相方のことを。
あ、そうか、ゆかさんじゃなくて、その、パートナーさんのことを。
パートナーのことを回避型愛着障害です。の典型的な状態です。典型的って言ってました。
典型的って言ってましたか。
ほんで、何これってなって。
うん、
多分、チャット GTP も私がそれを知ってると思ってたんでしょうね。だからさらりと言ってきたんですけど、私からしたら、愛着障害って聞いたことあるけど、着目したことなかったわ、今までと思って。こんなにエネルギーの話とか、こうパートナーシップの話してるのに、そこに全く着眼してきなかった私ってどうなのって思うんですけど。
いやいやいや。
で、
うん、
調べてみたら、
はいはい、
そのままだったんですよね。
あ、もう心当たりがあるところじゃなくて、これじゃんって。
これ、私たちの間というか、彼のことを見てたっていう感じですね。
そこまで、そこまで。
うん、まず、なんだ、入り込んでくることを受け入れられない。だけど、なんていうの、だから入り込んでこようとするものは、避けたがる。で、一人の時間が絶対にいる。長時間一緒に誰かといられない。
はい。
うん。で、なんていうのかな。まあ、それは、いわゆる子供の頃の体験が元で、未成熟な自分がいる、
うん、
から、その自分を守るために、その一人でいる時を守っているっていう感じかな。で、相手がこう自分の距離を詰めてくると、嫌なことをして相手にが距離を持とうとするようにさせる、嫌なことしてくるんですよね。だから、もうそのままじゃんと思ってね。
わあ、これは、まあ、その幼少期の体験の せいでというか、その頃の彼を守るために身
そうで
につ
す。
けた鎧というか、その
そう
行
で
動
す。
すべてが、もうそのちっちゃい彼を守るのには役立ってたんですね。
さすが里見さん、私のお話ずっと聞いてくださってるから、そうなんです。愛着障害さえもシールドですよね。だから、まあ、それがもう強固になっちゃって病気みたいな扱いになっちゃってるけど。で、あ、これだったんだと思ったら、なんだかね、またなんか切なくなっちゃってね。だから、普通の人だったら、それを見たら、もう私には無理じゃんってこうなるかもしれないんですけど、私余計切なくなっちゃって。
そこがゆかさんですよね。もうなんかね、そこ、もうこんな人いらんわってなるでしょ、普通は。普通はって言うとなんですけど。こんな人もう、いらない、私にふさわしくないとか、例えばね。もうごめんです、こんな人、みたいになっちゃうでしょ、
普通は
普
そ
通
う
は。
ですよね。でも私ね、なんだか本当に悲しく、それを見て余計また悲しくなっちゃって、かわいそうってなっちゃうんですよ。でね。だけど、でもこれもうごめんけど、私の課題ではないなっていうのも気づいたんです、同時に。で、これね、面白いのよ、里見さん。多分、これが出てきたんですよ、チャット GTP と。まあ、その前に、その相方とのやりとりを、があって、やり取りがあって、インスタを開いたらね、なぜかこの愛着障害っていうのの関するリールがバカバカバカバカ上がってきてね、おすすめ
どういう
で。
こと？どういうこと？
いや、私も、だからその時に、何これ？と思って急にって。で、私、興味がないから、それに。私、自分がそうじゃないって思ってるでしょ？で、なんていうの、そういう、何かレッテル貼るみたい、人になんか、レッテルとかラベルみたいな貼るの好きじゃないから、
わかる。その
わかり
感
ます？
覚わかります。
決めつけたくないから、興味ないんですよ、そういうのに。なのに、めちゃくちゃ上がってくるから、ちょっと待って、と思って。で、それで、なんなんって思ってたら、チャット GTP がこれ言ってきたから、あれ？これ、やりとり誰か見てた？みたいな。
見てる。絶対どこかの誰かが見てるし聞いてるし。ここおかしい。おかしいよ。
おかしいよね。
おかしい。
これ私だけかなと思う。だから私と、どう？
ある。私も娘と2人で話していた会話の中身が、例えば温泉について話していたとすると、その後に直後に見たインスタに、温泉ってすごい上がってきて、見てたよね？今見てたよね？聞いてたよね？っていう、なんか絶対聞いてる。誰か聞いてる。陰謀論。絶
です
対聞い
よ
てる。
ね。
ねえ。
いや、
聞いてる
本当
よ。
に、
ほんと。
びっくりしちゃって、でもだからね、昨日っていうか、ちょっと収録してる日がね、ちょっともうオンエアしてる日とずれてるんで、ちょっとそこは申し訳ないです。ちょっと話がちぐはぐなっちゃうんだけど、本当に昨日、そういうブレイクアップの話になって、で、いろいろチャット GPT と話してたら愛着障害って出てきて、そういうのが全部バカバカバカバカ、その後もインスタからガスガス上がってくるから、私も関連がない、関連がない、関連がない、関連がないって。
どんどん押していかないってとね、掃除しなきゃいけないからね。
関連がないってしないと、私が好きなのは食べ物の動画なんだから、それ上げてくんないとって思って。もういいのよ、愛着障害。私は食べ物に興味があるんだから、食べ物のやつ上げてきてよと思ってね。犬と食べ物だけでいいんだ、私は、みたいな。
いいんだ。いらないものは掃除しないと。捨てないと。
で、それで、結局、何をしたかっていうとね、それが分かったんですよ。それね、これって、医療用語じゃないですか。医療用語っていうか、心理学用語って、言っ
そう
た
で
ら、
す
もうそ
ね。
の定義づけされてる用語じゃないですか。で、だから、これはちょっとプロの人には、この話をちょっとシェアしたいなと思ったんですね。で、ちょっとその心理学を学んだ人だったらみんなわかるから、心理学を学んでると聞いた友人。実は、さとみさんにも、お送りしようかなと思ったんだけど、今日、ポッドキャストがあるからいいやと思って。知ってたから、さとみさん。英語を用語化されてるのね。だ
ありがとう
から、
ございます。
そうなんですよ。それで、そういう系の勉強をした人たちに、しかも、全員に送って、しかも、機関銃を撃ちながら、ジョンは何を 弾銃の、その撃ったうちの一つで言ったかったら、お前らって、俺の知り合いに一切連絡取んなよって言ってきたんですよ。まあ、英語でね。で、クリニックのドクターにも連絡するなよ、お前とか、そのパートナーにも連絡するなよ、お前って言うんです。なんでかって言ったら、彼女たちか。彼女たちはレズビアンだから、パートナーで女性同士で結婚してるんですけど、彼女たちが私のことをむちゃくちゃ認めてるんですよ。ユカほど素晴らしい人はいないっていつも言ってくださってて、社会的に結果を出してくださってる方がそうやって言うのって本当に嬉しいんだけど、ユカしかジョンは無理だから、みたいな。って言って。
そっか、そこにこの話をされると、なんか自分がこう、つまはずきにされたような感じになっちゃうんだ。負けたとか。
を感じるんですよ。だから私が、周りから認められている、私という存在を認められているのをもう分かった上で、それでも暴れてる。だからね、全部わ、あの本、本能的には分かってやっちゃってるから、だから、なんていうのかな、悪気があってやってるわけじゃないんですね。それで、すんなよって言ったのに、そんな連絡するに決まってるやないの、大人なんやから私はって。分かったってその時言ったんですけど、大人同士の付き合いでね、そんなもん、なんで急にフェードアウトすんねん、私がっていう話じゃないですか。
そうですよね。
それ
そ
こ
の
そ
コミ
未
ュニ
成、
ティの一員だったんですもん
そう、
ね。
そう、それこそ未成熟やん、私っていう話になるじゃないですか。成熟した大人がそんなことするわけないやろって。それで、やぶに申し訳ないです、つってメッセージ送って、こうこうこうで、こうこうこういうことになりました。で、アボイダンスアタッチメントだと思います。で、まあ、だからほら、メディカルの人だから、そうやっても用語さえ送ればすぐにピャーって調べはるし。で、彼には連絡をするなって言われたけども、それは社会人としてどうなのかという、失礼だ、あまりにも失礼だと私は思いましたので、このようにお伝えさせていただきましたと、本当によくしていただいてありがとうございますって、お送りしたんですよ。もう、そしたら、本当このポッドキャスト収録の、この日、このさっきですよ、6時半に電話かかってきたんです、ハワイから。
電話
お
か
二
かっ
人
てき
から。
た。
その連絡をした方から、Are you right? って、What's going on? って、どうしたの?って。で、まあ、状況言って、で、そしたら後ろの方で、電話してくださったのはドクターの、パートナーさんだったんですけど、そのワンちゃんがすごく大好きで、ワンちゃんのケアしてる方なんですけど、私そこよく連れてってもらって、いつも楽しませてもらってたんですけど、その電話の向こうでドクターが、あ、間違いないと思う。多分これだと思うって言ってるんですよ。
もう本当に彼の身近にいる人たちもやっぱり、わかるわかるっていうことなんです
そう。
ね。
長らく付き合ってきてるから、私よりもね。多分これだと思う。そうだと思うって。間違いないと思うって後ろで言ってるんですよ。で、何があっても、私たちはあなたとの関係性は変わらないから。
よかった。よかった。よかった。いや、よかった。それは本当によかった。なんか、こう、人とね、距離ができるとか、離れる、別れるっていうことは、そのコミュニティからも離れるっていうことになって、その喪失感もまた一つ、なんかこう、心の痛みになったりしますから、そこはね、うまくと
おっ
いう
しゃる
か、ゆ
通
か
り
さん
で、
ね、失わ
おっ
ず
し
に
ゃる
済んだ
通
ん
り
です
で、
ね。
それ誰かを介して紹介してもらって入ったコミュニティであったとしても、そこに所属ができたってことは、やっぱり自分の人となりを認めてもらったし、認めてもらったという答えだし、
そう
自
で
分が
す
ちゃん
ね。
と皆さんに対して真摯に向き合ってきたっていう証拠だったんでね。なので、まずこれができたっていうことで、まあ、これができた、そしてみんなからも、なんだかな、これにおいて、私がもうできること何もないっていうことにおいては、本当だ、本当だって、なんか別に、同意を得たいわけじゃないんだけれども、なんか認めてもらうことができ、できたことでね、一つ、完結するのかなっていう流れになってます。でもまあね、電話あったんです、あ、で、て、あの、メッセージ来たんですよ、向こうから。もう
パート
一
ナー
晩
さ
中
ん
寝
か
れ
ら。
なかったと。一晩中寝れなかったから。寝れなかった。もう、たったこの7年の歴史をたった、なんか、メッセージやり取りしただけで終わらすのはやっぱりおかしいと思うから話し合おうみたいな。いや、期間中ったお前が寝れんかったんかいみたいな。わしは6時間寝たわみたいな。
ブラボー、ブラボー、ブラボー、ブラボー。
もうそれ見ても、やっぱり機関銃撃っても寝れないって、これもうかわいそすぎるだって、またなるんですよね。
もうね、優しすぎるよ、本当に。すごい、すごいわ。
まあ、もう引っ張られないですけどね、分かったから、愛着障害、皆さんね、ちょっと本当調べてください。もしパートナーシップにおいて何かがおかしいって感じているときはね、多分この可能性があります。で、これをやっぱり相手と一緒に、相手にもやっぱり知ってもらった方がいいと思う。私もだから彼に、アボイダントアタッチメント、これまず Google で調べてから電話してくれって言ってあるのは、まずそこに向き合ってくれないと、一緒には進めないですね。
そうですね。周りの人がどうこうしようという話ではないですもんね。
そうですね。もうこれは自分がそういうものだということを認識した上で、じゃあ自分はどうするのかっていうのをやっていく。これ、やっぱりパートナーシップであっても、どこまで行っても自分の課題なんですね。
いや、本当だ、そうだ、そういうことだ。そうですね。なんか相手との関係性ばっかり注目してしまいますが、自分の課題なんですね。
そうです。で、私はその自分、な、すべてを自分の課題と思いすぎるところに私は課題があるわけなんですけれども。
また課題なんですもんね、ゆかさ
そ
ん
れ
に
も
とっ
課
て
題
の
なん
ね。
ですよ。
それもま
そう。
た課題。
そうなんですよ。人との境界を持ちなさいという課題なんです、
課題
私
なん
の。
ですよね。すごいですね。人とお付き合いするとか、パートナーシップを築くということは、自分自身の成長にすっごく役立ちますね。
役立つんですよ。だからみんな、ほんとちゃんと向き合って、なんか俺は悪くないだの、私は悪くないなのってギャーギャー叫ぶ前に、これは一体どういうことだって自分にベクトルを向けてほしいんです。そのためにこうやって一生懸命ポッドキャストでお話ししてます。身を削りながら。
本当ですよ。今回はもう最大級に、67回目にして、最大級に身を削ってお話をしてくださいました。本当にもうね。いや、自分の課題っていうところがすごくね、腹落ち感すごかったです。ありがとうございます。
よかったです。
そろそろお時間になりました。皆様ちょっと手を止めていただいて概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムとゆかさんのサイト、リーダーシップエネルギー調整変革プログラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM かサイトのお問い合わせフォームからどうぞ。お話は
ぽいぽいアロハの板羽ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロヌイロワ。
誰もが走る中一人きり